Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は静岡県熱海市にあります、熱海ふれあい作業所の現場からお届けします。熱海ふれあい作業所では、障害者のための、就労継続支援 B 型作業所、通称、B 型作業所と呼ばれますけども、当グループホームを運営しています。そういう NPO 法人なんですが、ここでは最近若手建築家との共同によって作業所をリノベーションし、地域に広く開いていく、取り組みとかですね、また静岡県のオリンピック・パラリンピックの文化プログラムの採択を受けたアートプロジェクトにも取り組んでるんですね。この熱海という土地から、障害福祉をより広く地域に開いていく、様々な実践をなぜ、始めて、そして現在具体的にどのような実践を行っているのか、理事長で、ここの所長の小木沙洋子さんとスタッフの、秋葉義恵さんにインタビューをしたいと思います。2週にわたってお楽しみください。
はい、この時間はゲストを招きして、アール・ブリュットなど福祉から生まれるさまざまな、ジャンルの表現の可能性についてお話ししていただきます。今日はですね、静岡県熱海市にあります熱海ふれあい作業所の現場からお届けしてますので、すごい、なんていうんですか、スタジオとちょっと違った感じの音が鳴っている、車の音とか後ろになんかガチャガチャされている音とかですね、鳴ってますので、しっかりと耳をそばだてて聞いていただけたらと思います。改めて、ゲストはこの作業所の所長、であり、NPO 法人熱海ふれあい作業所の理事長、小木沙洋子さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あと一人ですね、ゲストが、目標コーチ達成指導員、もう初めて聞いた肩書きなんですけどもの、スタッフの、秋葉義恵さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでですね、ちょっとね、お二人はのプロフィール簡単に、ここね、隣がこれ何
トンネル、
トンネルがあって、目の前に本当に熱海のこれ海が広がって、いますけど、ちなみに今日は今これ下ではどんな作業が繰り広げられてる感じですか。
今給食の後の片付けですね。
片付けしてね、はいはい、食べ物、食器とかの片付けもね、はい、していらっしゃいますけども、まず小木沢さんは、はい、地元熱海市ご出身で、はい、NPO 法人熱海ふれあい作業所の、理事長を務められています。そしてですね、秋葉さんは栃木県生まれの伊豆育ちで、こちらはね、目標コーチ達成指導員として、平成23年2011年から、現職で、働いていらっしゃいます。まず簡単にちょっと熱海ふれあい作業所ってどんな場所っていう紹介を、小木沢さんからちょっとしていただこうかなと思いますけど、はい、どんな活動してるんですか。
はい、わかりました。熱海ふれあい作業所はまず NPO 法人なんですが、
はいはい、
平成20年に NPO 法人立ち上げまして、うん、それから障害福祉サービス事業の就労継続支援の B 型をずっと、はい、サービス提供しています。で、28年からはそれにプラス一つの事業として、グループホームも、やっております、
はい。
で、まあ、就労継続支援の B 型ですので、一般就労を利用者さんが目指す、うん、それを職員さんたちが、支援していく、
うんうんうん、
簡単に言うとそんな作業所になります。
はいはい、作業所では実際どんな作業の内容っていうのをちょっと教えていただいていいですか。
一番のメインはですね、うん、熱海市から業務委託されてます、うん、瓶の選別とか収集をやっております。
はいはいはい、 なるほど、まあ、そういったことをやりながらですね、はい、いろんなあの仕事されてると思うんですけども、秋葉さんはちなみに何かこう現場の役割っていうのはどんな仕事されてるんですか。
役割、
うん、さっきちょっとその肩書きがね、
肩書きが
初めて聞いたような肩書きだったので、ね、うん、
役割は小さいので何でもやるんですけど、うんうん、基本的に営業マンだと思って常に動いてる。
はははは、はい、なるほど。ちなみに利用者さんが大体何名ぐらいいて、スタッフ何名ぐらいなんですか。
20、うん、現在利用者さんが20、うん、スタッフは9かな、
うんうん、
はい。
あの通われている利用者さんの中でも、その精神障害の方とか知的障害の方とか、いろんな結構障害の種類の結構対応に、
そうですね、はい、身体、知的、精神、三障害の方を受け入れております、
うん、はいはいはい。熱海ふれあい作業所はちなみにこれ設立というか、あのできたのは何年ぐらいで、どういう経緯があって、まあ、いつぐらいからこう活動始めたのかなというのをちょっと伺っていいですか。
はい、この NPO 法人の前身はですね、はい、昭和62年に熱海市の身体障害者福祉会が、うん、まあ、身体に障害がある方が働くところがないということで、一番の目的はその方たちの働く場所のため、熱海さんが瓶の選別をというので、うん、始めた無認可の施設の熱海小規模受産所という、
はいはいはい、
小さい作業所から始まってます、
はいはいはい、そこからこうどういう流れがあって現在の NPO 法人熱海ふれあい作業所っていう形になっていたと、うん、まあ、何段階かひょっとしたプロセスがあったのかもしれないですけども、うん、
はい、
その辺はどうですか。
そうですね、それで、立ち上げから、まあ、障害者の、うん、法律って結構、うん、変わっていくんですけど、うん、大きな改正が、うん、障害者自立支援法っていうのが、うん、平成18年にできたのかな、うん、
はい、
でできたところから、うん、まあ18年からあと5年間の間に、うん、無認可の施設は、うん、新しい新法のどれかのサービスに変わっていってくださいね、はいはい、で変わるためには法人格が必要になってきます、うんうん、ということで、熱海小規模受産所から NPO 法人格を取得して、
はいはい、
今現在に至っています。
はいはい、ちなみに大沢さんはもう結構理事長っていう肩書きはもう長く立ち上げから関わられてるみたいな感じだったんですか。いえいえいえ、
そんなことないですね、うん、理事長になったのは、うん、今年の去年の6月ですね。
はあはあはあ、はい、最近ですね。そう考えると、
そうですそうです
いろんな多分ね経緯があったんかと思いますけども、で結構その鬼沢さんが理事長に代わられてから、まあ、僕もその時期に出会って、
はい、
熱海の方何度か行かせていただいたと思うんですけども、今もね、インターネットとかで熱海ふれあい作業所っていうのを検索したりすると、うん、結構実は真っ先に秋葉さんがなんかお金集めてる写真が出てきて
何それ
お金集めて、秋葉よしえさんがお金集めてるなんて、クラウドファンディング、うんうん、世に言うクラウドファンディングっていうやつですけどもなんか要は、今回のテーマがですね、障害福祉の現場である熱海ふれあい作業所が地域に開いていくみたいなことの中で、最初僕がさっき言ったリスナーの皆さんもよかったらちょっと検索していただきたいんですけども、レディーフォーっていうお金集めるクラウドファンディングの、サイトの中でなんかこう建物をリノベーションっていうの、うんうん、でして、今この現場に僕もいますけど、むちゃくちゃおしゃれで綺麗なイケてる空間、とてもなんていうかな、まあ世の中でいうその精神障害の方とか知的障害の方とかが働いている、まあ持たれるイメージってあるじゃないですか、作業所のとはもう随分と違った開放的な空間ができてるんですけど、まあそういうことをやったりとか、ちょっとこの後詳しく教えてもらうアートプロジェクトというかとかっていうふうなことをこうやり出していくきっかけみたいなことをちょっと教えてもらいたいんですけど、どういう出会いがあったりとかしたんですか。それまずじゃあ建物のこととか、
クラウドファンディング、
うん、とか、はい、そうですね、お金集めたりもそうだし、うん、まあ何て言うかな、こう作業所としてやっていくんだけども、もうちょっと広く 福祉活動を展開していくみたいなことは、うん、藤沢さんが理事長になられてからそういうふうなことが増えていったのかなというふうに思ったんですけども、どうですか？
いや、まあ、理事長になってからというよりか、うん、私はここに勤めてまだ13年ぐらいしか
たって、うん、でもそうか、もう勤められてた前の時期でいうとそれぐらいあるんですよね、十、うん、数年あるわけですよね、
うん、はい、でも元々は一番最初はただの経理のおばさんだったんですよ、うん、
そうで、そこから始まったのか
そうなんです、で
持ち上がったんだ。
いやいやいや、経理のおばさんってやっぱお金のことを扱うので、うんうんうん、いろんな部分が全て見えてきますよね。
すべて見えるんですね、
うん、なのでそこからまあなんかだんだんこう、うん、時代の流れに沿って障害福祉も変わっていかなきゃいけない、うんうんうん、ところがなんとなくここのところは、うん、ちょっと遅れてる感があった、うんうん、だけど利用者さんたちはもっとここを居心地のいい場所にしたいっていう希望はものすごい、うん、ひしひしと伝わってきていたので、うん、なんとか変えていかなきゃ、じゃあまずそれは建物だよなって、うん、でこんなこう国道沿いの、うんうん、目立つところにあるので、
ね、聞こえますよね、はい、皆さんね、うん、
でもみんなね、ここは通ると伊豆の七不思議とか言われるぐらい、はいはい、ここって何なのってははは、みんな首をかしげる施設だった、はい、建物だったんです、はいはいはいはい、なのでそこをちょっと活用して、うん、なんとかできないのかなっていうのを、まあ、いろんな設計士さんとお話しさせていただいて、
もともとやっぱり立地的に結構目立つっていうか、うん、はいはい、確かにもう海沿いで国道沿いで車通るとあそこ何やってんだろうなみたいな、うん、でしかもすぐ横にトンネルありますよね、うん、大きなトンネルがあって、なんかロケーション的に不思議なところだけども、うんうん、でもまあ福祉の場所って知ったら誰もまあわざわざ行かないしみたいなところからどうやったらもうちょっと違う形で開いていけるだろうかと、うん、あって、それでまあそのいろんな設計士の方とっていうことなんですけども、ね、なんか結構建築家の方探すとかってそれこそ初めての経験だったんじゃないですか。
そうです、うん、まさか私が そんなことをするとは、ね、経理のおばさんだったんですから ね、うんうん、はい、するとは思っても見なかったんですが、うんうんうん、まあなんか行き当たり上というか必要にせがまれて、うん、はい、もう建築の世界全く入ったこともなかったんですけど、はい、本当にいろんな方とお話をさせていただいたり、はい、思いを聞かせていただいたり、なんかいろんないい経験ができましたね。
ちなみにどういう建築家の方と出会ってどういう設計をしようっていう話になったのか、実はこのその熱海ふれあい作業所の、建築この取り組みがグッドデザイン賞をね、受賞されて今あの世の中的にもとても注目されていると思うんですけども、その中建築家の方との出会いとか話し合ってこういうふうな方向でいこうみたいなことをちょっと紹介していただいてもいいですか。
はい、まあここを設計した設計士とはここの前に、うん、あの私の知り合いの沼津の作業所、うんうんうん、をあの建築したことで知っておりまして、うん、でその建物がとても思いが込められて素敵だったんですね、はいはいはい、利用者さんの作業をする時の思い、職員さんの支援する時の思い、うん、そんなのがすごい込められていて、いや素敵だなっていう思いがある中で、まあ、うちもあの建物をリフォームしなくちゃいけない、はいはい、うん、ってなった時に、まあ、彼の思いも聞いてみたくて、
うん、牧野さんというね、横浜在住の牧野さんという若手の建築家の方ですけどね、はい
はい、うん、で、まあ、この建物を見てもらって、うん、どういうふうにしたらいいですかねみたいな相談をさせてもらったら、うんうんうん、こんな素敵なロケーションがあるのにこれじゃもったいない、はいはいはい、でまずああそう来るのかって思いまして、うん、でまあ何回かってお話をしていくうちに、うん、まあ思いの中の一つとしては、うん、まあ利用者さん障害があると、うん、なかなかあの地元のとか車でとか素敵なカフェとか、うん、行く機会は限定されてしまう、うん、まあ、なるほど、その中で毎日通ってくる作業所が、うん、そんなカフェとかレストランみたいに素敵なところだったら毎日来るの楽しくなると思いませんかって言って、うん、そりゃそうですよね、うん、そうしましょうよって言われて、うん、なるんですかって聞いたら、うん、できますって言われたんですなるほど、そしたらなんかこう
できますって言ったんだ、うん、スタップ細胞ありますぐらいの勢いで言ったんですよ牧野さんさすがですね、うん、僕も何度かね牧野さんお会いしてて素敵な方ですよね、はい、あそういうところから始まったんですね、そういう彼の提案から、はい、うん、そこで、あ、ね、 秋葉さんはそれこそね現場におられて、うん、そういうふうに生まれ変わるっていうふうなこと、うんうん、まあその方向でいきましょうって聞いた時はどんな気持ちでした？
なんか業者さんを探す時からずっと小木沢と一緒にやっていたので、うんうんうん、まあ違う業者さんもね、うんうん、いっぱいあっていて、まあ唯一牧野さんだけリフォームで可愛くなりますよ、うん、他のところはね結構新築で建て直しましょうみたい
な
提案だったんです。ああ、そうかそうか、うん、なのでもう一からずっと話を聞いていて、うん、私は本当に思いつきで好きなことしか言わないので、うんうん、そうですねそうですねって言ってくれていたので期待はしていました。期待以上だと、
うん、なるほどなるほど。で、まあ、実際にそういう過程の中で、うん、僕も最初その建てあのリフォームされる前の場所に最初初めて行かせていただいて、まあ、すごい変化だと思うんですけども、うん、実際これねあの聞いてくださってる方本当に遊びにねなんか覗きに行くとかもありですよね、うん、あの熱海まで、行かれたら分かると思うんですけども、うん、なんていうかその吹き抜けの空間で、かつその食堂の部分と作業の部分がすごくこう一体化してて、なんていうかサロンのようでいて作業場であって、しかもそれがまあ吹き抜けなので2階にそのスタッフの方のね皆さんのその作業あの仕事のスペースがあるんですけど、そこともつながってて、すべての空気がつながってる感じでいて、全面的にこう窓があの壁面も海とつながってるような、うん、はい、建築になっていて、なんかとにかく光の感じとか、うん、なんかこうそういうのってすごい人間の一日の気分にめっちゃ影響するなと思って、あの初めてその、ね、リフォームした後に来た時にすごい感動して、これはすごいなって思った覚えがあるんですけど、その後なんかちょっとそういう風になってから、なんか普段から例えばちょっと地域の方呼んだお祭りというか、いろんな場もやっておられたと思うんですけども、なんかこう周りの反応とかっていうの変わったりとかしましたか？
そうですね、やっぱ周りの方って、うん、あのここやっぱ瓶の選別やっていて、うん、どうしてもこうゴミの関係のところなんだろうなっていう、はいはいはい、
まあ、作業してる様子だけ見るとね、
はい、思いの方が多い中で、いや違ったんだって、うん、なんかすごいよねって、うん、中には間違えてコーヒー飲めますかって
レストランとかカフェ、おしゃれなカフェだと思ってはるよね、
うんうん、そういう方もいたり、うん、だからやっぱりあのほぼほぼ形は変わってないんですよね、うん、
はいはいはい、
だけどちょっと変えただけでこんなに生活が変わるんだなって、なので、まあ、通る人も、うん、あ、なんだろう、行ってみたいなとかっていう思いは、うん、なんか今までと意識が変わったと思います。
なるほどなるほど。で実際その、ね、あのサフのお二人もそうですけども、利用者さんにとっての、まあ、心というか気分とか、うん、働き方とか、ね、働きやすさとか、ね、うん、もう随分変わったんじゃないかなと勝手に推測してるんですけど、その辺ってなんか感想とか聞きます？めっちゃ綺麗になってよかったみたいなこととかも含めて、そんな話しますか？
なんか男女体なのでそんな素敵な感想があんまりないんですけど、うんうんうんうん、最初はこうあまりに綺麗になりすぎて、うん、みんなどう生活してるか分かんなかったんですよ
ちょっと落ち着かない
みたいな、そう、迷子がいっぱいみたいなね結構状況だったんですよね
分からなくもないけどね、特に男子はそうかもね、
そう
そうそうそう、戸惑うんだね、綺麗な人なるほどなるほど。
だけど身体の女性の方が綺麗にリフォームしすぎて、うん、福祉施設っぽくしたら階段登らなくなっちゃったりして、うん、自動的にリハビリできなくなっちゃうのどうしようっていう相談とかもあって、うん、だからわざと段差とか
を残していて、はいはい、あ、わざと段差を残してね、うんうん、完全にバリアフリーにするんじゃなくて、うん、自分のその身体能力とかね、うん、あのそういうのがちゃんとこう、うん、訓練できるようにしながら、
うんうんうん、なので女性は多分すごい喜んでると思うし、あと調理員さんが多分一番、
あ、員さんが
喜んでると思う。
なるほど、そういうふうなこともあってだと思うんですけども、ここ最近このまあ場所自体で、まあ来週特にちょっと詳しく聞きたいなと思ってるんですけども、一人のね、あの利用者でありこのメンバーである高崎仁志君という、方というか、FM、まあ、これはね京都でやってる番組ですけども、熱海にあるコミュニティ FM の FM 熱海湯河原さん、ここで、ここの方の高崎仁志君がラジオ番組をやっているという、まあ、僕も最初そのきっかけで、面白い番組だなというところで来させていただくことになったんですけど、ちょっとそのラジオ番組の紹介をまずしていただいてもいいですか？じゃあお願いしていただくかな。
はい、
はい、どんな番組をどういう背景でやってるかをちょっと教えていただいて、来週詳しくしゃべりましょう。
はい、ラジオ番組というか、もともとはあの静岡県に、の、 あの授業なんですね、
はいはい、
静岡県がやっている、うん、まあ、オリンピック・パラリンピック、うん、文化プログラム
という、はいはい、各地でね、今ね、はい、そういう芸術プログラムがいろんな地域でやってますよね。
そうですね、うん、でその中のプログラムの中の一つが、うん、
はいはい、
あのうちが選定され、
はいはいはい、
でその内容があの精神障害当事者が、うん、あのラジオ番組をやることで、うん、あの僕みたいに障害があっても、うん、あのこんなこともできるから、うん、みんな頑張って、うん、あの障害があっても、うん、一緒に生きていきましょう、うん、みたいなのを文化として伝えていきたい、うん、そんな内容の番組、
はいはいはい、その中でその高崎くんは最初からなんていうか、ね、あのまあ、とはいえいきなりできないじゃないですか、ラジオ番組やりなさいって言っても、でもその、まあ、元々例えばきっと音楽が好きだったとか、いろんな経緯があってやることになったと思うんですけど、どういうなんかこう具体的にラジオ番組をじゃあしましょうってなった、
うんうん、
経緯ってどういうのがあったんですか。
そうですね、もともとは、うん、あのうちが1年に1遍、うん、この施設を地域の皆様に知ってもらうために、はいはい、イベントをやっているんですが、うん、そのイベントの宣伝で、うん、FM 熱海湯河原のパーソナリティさんが、うん、あの来て、宣伝も兼ねて、うん、うちのふれあい作業所の番組を作ってくれたんです。でその時に、まあ、高崎くんもメンバーさんなのでいたんですが、
うん、
でその時に、うん、プロデューサーさんが彼に声をかけたら、うん、割とちょっとあのクールな感じで、
はい、
あの人懐っこさはなかった、
うんうん、高崎くん自身がね。
そうなんです、
はいはいはい、
うん、でその後に、まあ、よかったら遊びに来れば、うん、みたいな風に言ってもらって、
うん、
彼はその言葉に遊びに来ればって言われたので行ってみたいという話になって、
うんうん、
じゃあ行ってみようかっていう話で行かせてもらって、
うんうん、
で私はただの見学だと思ったんですが、
うんうん、
あのいろんな機械に触らせてもらって、録音はこうやってやるんだよ、
はいはいはい、
こうやって話すんだよみたいなことをやったら、まあ、もともと彼は機械が好きなの、パソコンとかも上手なのは知ってたんですが、
うん、
なんか、まあ、あのラジオ局の人曰くとてもセンスがいい、
うん、
ということで、
うん、
ちょっと番組一本作ってみようかっていうふうになって、
はい、
デモで作らせていただいて、体験デモで、
はいはいはいはい、
そしたらせっかくだからこれオンエアで流しましょうかっていうのになって、
うん、
まあ、話がそうなって、
うん、
で、まあ、ラジオ局の方から言われたのがすごい才能ですよ、
うんうん、
もったいないですよこれ眠らせとくのは、
うん、
ってなった時にそっか、でその前にあの彼にアセスメントした時に、うん、ここでコーチもらってお金を貯めて声優の学校に行きたいみたいな
言ってたもんだ、
そういうこと、うん、夢を語ってくれていたので、
はいはい、
うん、まあ、声優までは、まあ、どうかわからないけど、うん、それの近いものに彼の夢として叶うんじゃないかって思いがあって、
うんうん、
その時にこの静岡県のオリンピック・パラリンピックの授業を、
うんうん、
あの応募を見つけたんです、
はいはい、
だから彼のこれも文化にできないだろうか、はい、って思って、まあ、うちの秋葉に相談したら、
はい
はい、やってみましょう、うんうん、ということで、まあ、今に至るわけなんですが、
はいはいはい、ありがとうございます、ということでちょっと来週引き続きその、高崎仁志くんを中心に行われている雨上がりの虹ですね、ふれあいラジオ雨上がりの虹の話についても、聞いてみたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さてそろそろお別れの時間です、今日はですね静岡県熱海市の、熱海ふれあい作業所の現場からお届けしました、ゲストは、ここの理事長の小木沢陽子さんとスタッフの秋葉芳恵さんでした。お話いかがだったでしょうか。来週はですねよりこの、高崎仁志くんという、一人の、メンバーさんのですね作っているふれあいラジオ、雨上がりの虹というプロジェクトについてお伝えしていきたいと思います。ということで、来週も引き続き小木沢陽子さんと秋葉芳恵さんをお迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。